Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツッピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ブライトビットブラザーズステージ45になります。
うん。
今回のテーマは、
はい、
ゲームタイトル、
うん、
ドラゴンクエスト4、導かれし者たち。
はい。
ですね。
そうですね。
はい。ちょうどね、1年前の、
うん。
ゴールデンウィーク。
はい、はい、はい。
ね、ドラゴンクエスト123というね、
はい、
3本連続配信というね、
うん、
始まったばっかりで勢いがあってそういうことしてましたけども、
うん、
それに続いてのドラクエシリーズということで、
はい、
4ですね。
そうですね、
はい、
うん、
発売されたのが1990年の2月11日、
はい、
ファミコンでエニックスから発売されてますね、
うん、
これがまあドラゴンクエストシリーズ4作目ですけども、
うん、
1から3が、
はい、
ロトシリーズ。
そうですね。ロト3部作、う
ん。ロト3部作と言われてるんで、一応そこでひとまとめにすると、こちらの4はですね、うん、発売された段階では言われてなかったんですが、後にシリーズとして、うん、天空シリーズというのが続くんですが、
うん、
それの第1弾がこの4ですね。
そうですよね。
はい、
うん、
まあ、新たなまたドラクエサーガが始まったということで。
うん、
でこれに関してはもう発売する前にね、
うんうんうん、
一体こう次のドラクエは何が始まるんだというね。
そうですよね、
うん、
本当そう、
うん、期待があってですね、
うん、
その発売前のいろんな情報を見るとなんかキャラがたくさんいるとね。
そう
ね、今までドラゴンクエスト1が1人、2が3人、
うん、
で3が最大4人のパーティーで、
うんうん、
ということだったんですが、この4に至っては4人以上なんか仲間がいる感じの情報が出てまして。
そうですよね。
ね、
うん。
ドラクエってね、この頃からもう発売前の情報が小出しにされてって、それをこう見てワクワクするっていうのがもう恒例になってましたから。
うん。
ジャンプ読みながらドキドキしてたんですけど。
そうですよ。最初にだってヒゲのピンクの鎧のおじさん書いてあるから、僕結構不安になりましたけどね。
わかる。え、これ主人公今度。
え、どういうこと？ね、なんか、うん。
まあ、だからこの辺もね、いわゆるプロモーション戦略はおそらく狙い通りそういうことをしてたんだと思うんですけども、
あ、
一体ねドラゴンクエスト4ってどういう話なのかというのは、まあ、この後本編に入って、
はい、
話していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
もうちょっとこのタイトルの説明をしたいんですけども、
はい、
このカセットの容量ね、ドラゴンクエストシリーズ増すごとに容量が増えていくというタイトルなんですが、
うん、
この4はついに4メガ。
4メガね。
はい。前作の3が2メガだったんですね。
あ、じゃあ倍です
ね。倍になりました。はい、
うん。
で、もうこの頃には標準搭載となっているバッテリーバックアップ。もう復活の呪文はいらないよと。
うん、
いうことで発売されまして、で、国内販売本数が約300万本。
ああ、そうですよね。
ちなみにドラクエ3は380万本。
うん。
だそれに比べるとちょっと少ないですが、少ないと言ってもトリプルミリオンですから。
うん、そうです
ね。もう、普通じゃないです、これね。
うんうん、
はい。
これあれですね、ドラクエシリーズだとランキング6位らしいですね。
ああ、そう。
うん。
6位か。
うん、
まあでもそっか、確かに後半のドラクエもっとめちゃくちゃ売れてますもんね。
そうですね。
もう、うん、この頃300万本って言ったらもう尋常じゃなかったんですけどね。
うん、いやすごいですよ。
このねドラクエ3の時に、
うん、
まあ、ちょっと話しましたけど、まあ、発売した時に社会現象になったとねいう話をしたと思うんですけど、
うん、
大型量販店のところに行列ができて、
はい、
しかも当時ゲームの発売日は木曜日だったんですよね、確か。
そうですよね。
平日だったので、
うん、
平日にもかかわらずなぜか小中高生が並んでいるというのがいろいろと問題視されたせいでですね、
うん、
このドラクエ4からは発売日が平日ではなく日曜日発売になりました。
そうですよね、日曜になりましたね。
ね、これで安心して学生も並べると、
うん、そうで、この日曜日になったっていうの のでね、
うん、
僕らの世代って日曜日わかると思うんですけど、
うんはいはい、
今の世代だと、うん、なんで土曜じゃないのって思う可能性があって、
なるほど。
僕らの頃って土曜日学校毎週ありましたもんね。
週休1日制でしたからね。
うん、
うん、そうですね。今学校も週休2日ですもんね。今ね、
うんうんそう。ここにもちょっと時代感じるな
と思ったし。そうです
ね。うんあとあれですね、僕覚えてるのはカセット高くなったなっていう。
そうですね、
うん。
やっぱり単純にその容量が倍になってると考えると、うん、値段も倍になっておかしくないんですけども。そうそうそうやっぱ
8500円かな、
ね、いやーすごいですね。
うん、
確かに倍ぐらいになってますね、初期のファミコンから考えると。
うん。だからこれもあって、
うん、
3より伸びないのかなと思って。
まあそれでも300万本売れてますからね。
そうそうそうそう。
どれだけ儲けたんやっていう話ですけど。まあ、それでもね、結局、開発コストがね、多分かかってますから。
うん、
これなぜかというと、3までのドラクエっていうのは、だいたい1年に1本出てたんですよ。
そうですね。
ところが、この4はですね、
うん、
3から約2年かかって発売されてますんで、
う
ん、そのコストを考えれば、まあ、大人になって値段としては妥当かなと思うんですが、
うん、
まあやはり当時ね、学生からすると高いな。さらにその欲しがってる子供の親からしたらなんでそんな高いねんと言われてもまあ仕方がないかなと思いますけど、
うん、
でまあそういうふうに発売されたんですけども、
はい、
ではね、この4が果たしてそのオープニングでも言いましたけども、どういう話なのかと。
うん、
ある意味こう、今までのロトシリーズ完結後のね、仕切り直したドラクエ。
そうですよね。
一作目ということですから、一体どんなお話なのかなという感じでね、我々も出てくる情報をこう読み漁ってたわけですけど、
うん、
このゲームのドラクエ4の特徴がですね、
はい、
今回まとめたんですが、とりあえず大きな特徴が4つある。
うん、
で、最初にこの特徴を言って、後でその順番に紹介していこうかなと思うんですけど、
はい、
まず一つが5つの章に分かれたシナリオ、
はい、
まあ、これがすごく特徴の一つですね、
うん、
1本のお話なんですけども、
うん、
ゲーム的に5つに分かれて物語が進んでいくと、
うん、
で2つ目が、馬車システムによる5人以上のパーティーが組むっていうところね、これも大きな特徴の一つで、3つ目が AI による戦闘システム。
そうですね、
うん、これが当時ね、よくわからんけどなんかかっこいいなと思って、どんなものかよくわからなかったんですが、はい。で、四つ目が、カジノの初登場という。
ああ、そうか。ここまでは、はい、そうか、スロットぐらいか。福引き券。
そうそうそう。このね、ドラクエといえばカジノっていう人がいるぐらい、うん、多分カジノってドラクエと切っても切れない関係だと思うんですが、うん、それが初めて出たのがこの4であると。
うん、
まあ、この4つ一応今回大きな特徴として、
はい、
まとめたんですが、まずじゃあ最初のね、全5章のストーリーというところなんですけど、うん、まずドラクエって一番最初にね、ゲームを始めるってやると、
うん、
冒険の章を作るというのが出ます。で、そこで、まあ、自分の主人公の名前を入れて、
うん、
で、今回はなんとその後にあの性別を選べるんですね。
うんうんうん、
まあ、ドラクエでは当然初、
うん、
主人公の性別を選べるというのは初ですけど、多分ゲーム全体で見ても性別を主人公が選べるというのはかなり珍しかったんじゃないかなと。で、その性別を決めると、
うん、
まあ、ゲームが始まるんですが、
はい、
じゃあここであのね、主人公の名前入れたにもかかわらずですよ、
うん、
第一章が始まるとですね、第一章、王宮の戦士たちっていうあのタイトルが出るんですね、これ。ドラクエでは結構珍しく。
うん、
で、そっからゲームが始まると、自分が全然勇者じゃないグラフィックで始まるんですね。
そうですね。
王様に呼ばれて、
うんうん、
見たらなんかあの、鎧着た、さっき言ってたね。
ヒゲのね、
おじさん。そう、ヒゲ。ピンクのモヒカンの鎧着た、イラストではおじいちゃんなんですけどね。
うん、
ドット絵ではちょっとわからないんですが、で、そのキャラから始まると。
うん、
で、これはもう、事前情報出てたんで、そのキャラ自体はね、
うん、
知ってたんですが、ゲーム始まっていきなり、この人なのと、
うん。
勇者じゃないんやっていうところからも始まるわけですよね。
うん、
で、主人公、もうすでに本当に名前もついてまして、ライアンっていう名前なんですけど。
そうですよね。
うん、
そうそう。最初に名前がもうついてるんですもんね。
そうなんですよ。だから、うん、ゲーム始めるときに名前をつけたキャラではないと。
うん、
いうのはわかる、
うん。
で、この第一章の主人公がバトランド王国の戦士、ライアン、
うん、
で、王様に呼ばれてですね、最近この国で子供が次々失踪してると、
うん、
その謎を調査して来いという命令を受けて冒険に出るというところからスタートするんですが、
そうですよね。だからその、 王様に呼ばれるのって結構伝統っぽいじゃないですか。
そう
ですね。
そうそうそう。う
んうん、だけど、こう、自分だけじゃないし、なんか、王家の戦士たちだから。
そうですね。
こう、みんなで呼ばれてる中の一人なんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
結局ね。
で、まあ、城で情報集めたりね、近くの街行って情報集めたりしながら、この謎を解いていくわけですけども、
うん、
もちろんこの主人公戦士なんで、
うん、
もう呪文が一切使えないと、
うん。
この主人公で第一章を進めていくと、
はい。
まあ、今回もね、もう今更ネタバレも何もないんで
、うん、
ネタバレありで話しますけど。
もし、ネタバレ嫌な人は一旦止めて遊んでもらってから、
ね。まあその方がね、面白いと思いますけどね。はい。
うん、
で、結局子供が誘拐されていたのは、
うん、
何かまあある理由があって誘拐されていて、うん、めでたしめでたしで謎は解けたんですが、また新たなね、
うん、
何か不穏なことが起こっていると。
うん、
この国というか、この王国のさらに外の国ですね。
そうですね。
この世界全体で何かおかしなことが起こり始めているというのを察して、うんうん、ライアンは、何やったかな、この時に勇者がいるって言ってたんやったかな。
そう、言ってたかな、なんかその。
なんかね、その世界を救う勇者が存在すると。
うん、
で、私はその勇者の力になりたいので、
うんうん、
行かせてくださいと、ライアンが言って、
そうだそうだ。
よし、わかったと、
うん。
行ってこいと、王様に送り出されて、うん、旅立つとこで第一章が終わると。
そうなんですよね。
うん。
うん、
で、これはね、もちろんね、そんなに長くないんですよ。
うん、
すごくこう、ショートストーリーというか。
うんうん。
さっとは終わるんですけども、この始まり方というのがね、
うん、
やっぱ今までのドラクエと違う。
そうそうそう、終わっちゃいますからね、一旦ね。
そう。しかも全くね、自分じゃないキャラクターを動かして、
うん、
でこういう感じでですね、5つの生じたてでお話が進んでいきつつ、徐々にこの今世界で起こっていることが分かっていくという展開が今回の特徴、
うん、
っていうことですね。今までだと始まったら勇者、自分がね。うん、旅を進めていく中でちょっとずつお話が分かっていくという展開だったのが、うん、今回は自分以外のキャラクターも操りつつ、うん、動かしつつその物語が分かっていくという、
うん、
まあ、今で言うとそのザッピングシナリオというかね、
うん、
感じでね、
そうですね、
進んでいくんですけども、
うん、
じゃあ次第2章ね、
うん、
次はですね、タイトルがおてんば姫の冒険、
うん、
このタイトルがすでにちょっとコミカルなんですけど今回の主人公はサントハイム王国というところね、さっきのバトランドとはまた違う国ですけども、
うん、
そこのお姫様のアリーナと、
はい、
その城の神官のクリフト、
うん、
アリーナの教育係の魔法使いのおじいちゃんブライ
ブライね、はい、
の3人が主人公ですね、
うん、
で第1章ではライアン1人で、まあ、ドラクエ1みたいなね、1人で戦うという内容だったんですが、今回は初めから3人がいると、
うん、そうなんですよね。
三人パーティーで進むということで、
うんうんうん、
まあドラクエ2ですね。
そうなんですよね。
だここでこう、1、2、遊んだことない人でも、
うん、
まあ言ったらチュートリアル的なね、ものも兼ねてるんですね、この生じたてって、
うんうん。
で、この内容としては、アリーナがまあ戦士、武闘家寄りの戦士、
うん。
で、クリフトが僧侶ですね。
うん、
回復役。で、ブライは魔法使いの、
うん、
まあ、バランスの取れたパーティーということで、
うん、
まあ、この元々アリーナっていうのがこう、お姫様なんですけど、もう全然おとなしくなくてですね、
うん、
わかる人にはわかると思うんですが、あんみつ姫みたいなキャラなんですね。
うん、
お姫様なのにじっとしてなくて、旅に出たいと。しかも力試しの旅に出たいんだという王様に言っても、王様がもうこいつをほっとくと大変だから閉じ込めとけと言って、お城に閉じ込められてるようなお姫様なんですね。
うんうんうん、
なんとかもう城を出て冒険がしたいということで、うん、城の壁に穴開けて出ていくっていう、石壁ぶち破るぐらい強いっていう。
蹴り破ってましたね。
そうそうそう。この辺もちょっとね、漫画っぽいですけど。
うん、
まあそういうお姫様が主人公なんですが、まあ結局なんやかんやってね、最初お城から出れないんですよね。
うん、
で、お城の中を、まあ出れないということを利用してお城の中で情報収集をさせておいて、
うん、
一通り情報収集が終わった時に、まあお城を出ることができて、
うん、
出ると、そのクリフトとブライが、言うても聞かないならもうしょうがないからついていきますと。もうほっとくこともできないんで、もうしょうがないから。音もしますよというので、こう、三人旅が始まるというお話なんですが、うん、まあ、この、当初ね、はい、アリーナは目的なく、とりあえず外に冒険したいというだけで出るんですが、うん、その行く先々で、まあ、いろんな出来事に出会って、困っている人を助けていくという、ちょっとこう、水戸黄門的な。
そうですね、確かに。
ね、
う
ん、感じなんですよね。で、その街に行くと、村人が噂してるわけですよ。なんか最近、どうもお姫様がなんか、お城抜け出したらしい。
はい、そうそう、言われます。
全くおてんばなお姫様みたいなね。
う
するとちょうどその村にね、お姫様の一行が来てると。
ああ、あったあった。
うん、ね、来てるらしいよって言って、だから自分たちがね本物ですから、うんうん、そのお姫様の一行というのは偽物だというのがわかるんですが、うん、まあそういう偽物の正体を暴く話があったりとかね。
うん。2章の最後って、
はい。
なんかあれじゃないですか、途中で、うん。王様の声が出なくなって、
う
ん、
そうですね。
なんだあかんだってあって認められた後があるじゃないですか、はい、2章って、最後ね、城が無人になってるんですよ。
そうや。
あれが、当時、
そうや。
結構怖くて。
そうそうそう。
だから、認められて、
うん、
腕試し行って、
うん、
まあ言ったらそこでピサロの名前がもう出てきて、
うんうんうん、
で、決勝はピサロとっていうはずだったのに、ピサロがいないって
なって、はいはいはいはい、
で、まあ、城からの使いみたいなのがあって戻ったら、
うん、
無人なんですよね。
そうですね。城の人が消えてると。
そう。で、どうなったのかっていうのを、まあ、探しに出るっていう。
ああ、そう、そういう引きありましたね。
あれがね。
いや、あの引きはうまかったですね、確かに、ね。
そうなんです。あの、一、うん、章も、ちょっと怖い感じなんですよね。子供をさらってるっていう感じだったから、あったんだけど、二章の最後は本当にミステリアスに終わるから。
そうですね。
結構当時びっくりしましたね。
確かにそうでしたね。そうそうそう。
うんうん、
でね、さっき言ってたあの、デスピサロでしたっけね。
うん。
アリーナが腕試して、その、あれ、舞踏大会
だったかな。うん。なんか5人抜きしなさいみたいなね。
そうそうそう、うん。で、そこで腐敗を誇ってるなんかデスピサロっていうやつがいると。
そうそう、すごい。
まあ、あいつがめちゃくちゃ強くても容赦ないから気をつけろとね。
そうそう。地下の牢屋にいるやつが、寝てるんですけど、
うん、
牢屋近づくとファーって走ってきて、
そうそう。
デスピサロに気をつけろって
言ってた。
言うんすよ。
もう多分あれ、気が触れてるんでしょうね、多分。
そうそうそうそう。
恐怖でね。
やられたんですよ、ね。
そうそう、ありましたね、そうそう。
うん、
で、ここでその、そういう重要なね、キーワードとしてデスピサロっていうのが出てくるんですけど、
うん、
で、そこでまあ2章が終わって、
はい。
で、次第3章ね、
はい。
タイトルが武器屋トルネコ。
うん。
これもわかりやすい。
うん。
で、主人公が武器屋で働く商人トルネコ。
うん。
で、始まるとね、奥さんから、じゃあ今日から仕事頑張ってねって言って、送り出されると。で、しかも子供もいるというね。
そうそう。お弁当もらってね。
そうそうそうそう。家庭がある主人公なんですね。
うん、
で、まあ、このトルネコっていうのは、このゲームの後に、ドラクエシリーズ初のスピンオフで、
うん、
不思議のダンジョン、トルネコの大冒険っていうね、
うん、
これが出てるんで、このトルネコって名前は聞いたことある人結構いると思うんですけどね。
うんうん、
まあ、有名な、最強の商人ですよ。
そうですね。
もう商人の限界超えてる商人ですけど。
超えてますね。
うん、もう飽きないじゃなくて、普通に武力だけでトップ立てるやろっていう。
うん、
で、その、まず自分の住んでる町でね、
うん、
武器屋で、まあ、アルバイトというかなんか、働きつつ、将来的に自分のお店を持つことを夢に、働いてるというのが主人公なんですね、
うん。
で、これもね、最初びっくりしたのが、
うん、
まずお店に行くと、うん、じゃあそこのカウンター立ってたらお客さん来るから、あとは、
そうそうそう。
うまいことやってくれたらちゃんとお金払うから、つってね、
うん、
どういうことと思って待ってると、お客さんが入ってきて、ここは武器屋だね、つって。
うん、
ちょっと商品見せて、って言って。じゃあ、コンボ買うよ、って言って、
うん。
今まで自分がお客さんだったのが、立場が逆になる。
そうなんですよね。
うん。
は、驚くな。
この辺も非常に演出としてうまいですよね。
いいですよね。たまにこのコンボを引き取ってくれるかいっていう人も来るから。
そうそうそう。売りに来る人もね、当然。
売りに来る人いるんですよね。うん、
あと買っといて、あ、今持ち物がいっぱいなんで持てないから。
言う。
あとで、ね、ちょっと整理してもう一回来るわとかね。
そうそうそう。
うん。
これ来ない客だってね。
これだから自分がプレイヤーだった時にあるあるをね、
うん、
売る側として見せられてるというね。
うん、
この辺のね、演出もすごくこう、ユーモアがあって。
そうですよね。
かつ遊んでる方からするとすごく新鮮な体験になってるというね。
うん。
ところが面白くて。で、まあ実際そうやってしばらくこう、お店で武器売ったり買ったりしてると、
うん。
任意で辞めれるんですね、
うん、
自分のいい加減なところでもういいやと思ったら辞めて、うん、お店の主人に今日は辞めますと言うと、じゃあ今日の分の給料払うよと言ってお金もらう、うん、まあ日雇いなんですけどね、
うん、
で家に帰るとお疲れ様って言ってね奥さんが、
うんうん、
じゃあもう今日は休んでねって言ってまあそういう風に延々と武器商人として暮らすこともできるんですけど、
う
ん、
そうですよね
でもそれだと全くお話が進まないんで、
うん、
一応こう目的としてね、
うん、
大きい自分の店を持つならどこどこの町行った方がいいよとかね、
うんうん、
でその前に安全のために鉄の金庫っていう いいアイテムがあるから、それを手に入れてから行った方がいいよとかって、まあ、ちょっとずつこう、街の人が教えてくれるんですね。
そうですね。
うん。うんうんうん、で、普通のね、主人公だと、街出てスライムとか倒しつつお金貯めて武器を買って装備するんですけど、
うん、
トルネモの場合はこう、外に出る前にね、
うん、
お店で稼いだお金で、外に出ることなく武器装備が整えられると。
そうそうそう。
いうところも、ちょっと変わった展開になってて、すごく新鮮なんですけど。
うん。そうそう。おじいさん押して、教会まで押してってお金ちょっともらったりね。
あの辺も、ちょっとこう、普通のやっぱり戦士とかとは違うということを表現するための演出なんでしょうね、やっぱり。
そう。あとね、鉄の金庫を取りに行く時に、
うん、
洞窟の中で、石を押したりとかするのが確かあるんですよ。
う
ん、
そうです、そうです。
方から、ちょっとダンジョンがパズル的な要素が入ってくるので、
そうですね。
多分おじいさんを押すのって、そのチュートリアルも兼ねてるの
かな。ああ、なるほどね。押せるものがあるよというね。
そうそう。
うん、確かに、それはあると思いますね。
うん。
うん、
まあ僕は、毎朝頼んでくるから、なんかかわいそうだなと思って。毎朝押してたけど。
2ゴールドもらってたんです。
そうそう。まず、おじいさん押してからお店行って。
すごいな。
働くみたいなルーチン枠でやってましたけどね。
なんかね、だからダンジョンの中の仕掛けも、
うん、
レベル上げて力任せに進んでいくというよりは、ちょっとパズル的な要素が入ってて、
うん、
もろね、インディ・ジョーンズをこう、彷彿とさせるね。
そうですね。
岩が転がってきたりとか。
そうそうそう、ありましたよね。
一旦入って宝物を取ると扉が閉まってしまうんで、
うんうん、
その宝物があったところに代わりの重しを置くと、
うん、そう。
出れるとかね。
これ、うん、映画で見た
ら。ね、そうそうそう。ああいうところが、
うん、
やっぱり戦う人たちとはちょっと違うんだよという表現として全体的になっててですね。あれはやっぱすごく新鮮だし、うん、キャラクターを立てるという意味ではすごく成功してるなと思いましたね。
そうなんですよね。うん、特に1章、2章が、
うん、
さっき川崎さん言ったみたいに今までのドラクエだったから、
うんうんうんうん、
3番目にトルネコ持ってくるのってすごくうまいなっていう、
うんうん。そうですね。
当時は分かんなかったけど、
うん、
後でやり直した時にね、
うん、
すごい感じましたね。
そうですね。やっぱこう、うん、トルネコを第一章に持ってくると、うん、だいぶ戸惑うと思うんで。
うんうんうん、
だ一章はドラクエ1というかもう一番基本のね、ドラクエの遊び方を学べると。
うんうん、
で、第二章でパーティープレイを学べて、
うん、
で、第三章ではちょっとトリッキーというか今回初のね、
うん、
戦うのが得意じゃない主人公でどうするかという展開にはなるんですが、で、この3章は、結局あれですよね。確か自分のお店を持つとこまで。
そうです。お店を持って、
うん、
そのお店を持ったお城の近くに、
うん、
隣の大陸まで洞窟掘ろうとしてるおじいさんがいる。
ああ、いましたね。はい。
で、まず第一段階として、
うん、
お店を買うのにいくら必要っていう段階があって、うん、で、お店持ったら持ったで、今度その洞窟を掘りたいんだけど、そう資金が足りない。夢を継いでくれないかって話になって、
は
いはいはい、で、まあ、夢を継ぐって言うと、こう、ね、いい言い方なんですけど、要はお金足りないから、何万ゴールドちょうだいみたいな話なんですけど。
出資してくれというね、話なんですね。
そう。で、出資して開通して終わりだったと思います。
そっかそっか。そうですね。だから、トルネコの場合は、1、2章よりは、
うん、
冒険してる感はあんまないんですよね。
ないですね。
あくまでも本当に一商人として動いてると、
うん。
ただ、合間合間にちょろっとこう、なんかおかしなこと起こってるなというのは匂わせつつね。
うんうんうん、
それでもあくまでも商人として暮らしているキャラとしてこの第三章は終わってますね。確か。
そうなんですよね。うん、で、二章で、
うん、
トルネコにお店を売ってくれるおじいさんが出てきてるんですよ。うん、
はいはいはいはい。
店。
ああ、いましたね。
もう手放して隠居したらって、子供に言われてるおじいさんがいて、
いたいた、うん、
そう、その人の店を結局買うことになるので、うん、そこのつながりとかもすごくいい、
ね。いや、そうですね。ちゃんと、その、ニートさんをやると、うん、あ、つながってる世界なんだっていうのがわかりますよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
同じところで起こってることっていう。
そう、確かその、舞踏大会優勝したのは、お姫様なんですよっていう話とか街の人が言ってるはず。いや、トルネコ編は面白いですよね。当時、すごい好きで、またかって言われそうですけど、うん、トルネコ編までやるっていうのを何度かやってました。
わかるわかる。わかる。
トルネコまでやったからまあいいや、つって、うん、しばらくほっといて、また最初からやってトルネコまでやるみたいな。
でもね、やっぱ
何度かやってます。
それぐらいね、印象深いショーだと思います、これは。
いや、もう本当に面白かった。うん、 お店できてからも、うん、奥さんにモンスターがドロップしたアイテムとかを渡しとくとお店で売ってくれるんですよね。
うんうんうん。そうそうそうそう。
で、夜になると、あなた今日はいくら儲かったわ、みたいなことを言ってきて、あれがもうやっぱ、もう、すごい新鮮でしょうが。
わかります。
うん。
これ、だから、ね、ドラクエ4の思い出として、このトルネコのショーは印象深かった人多いと思いますよ。やっぱり。
これはもう本当にいいスパイスだと思いますね。うん、これがあったかないかは、すごい差な気がしますよ。う
ん、だこの辺がね、だから後でまた聞いてくるんですけども。
うん、
で、次がね、第4章。
はい。
こちらタイトルが、モンバーバラの姉妹。
うん。
ということで、主人公は、モンバーバラの踊り子、マーニャと占い師のミネアという姉妹ですね。これ双子ですよね。
うんそうですね。
セクシーお姉さんの二人組ということで、うん、ただお話としては今までの中では結構ハードなバックボーンというか。
ね、シリアスですね。
そうですね、
うん。
お父さんが錬金術師なんですが、
うん、
お父さんが殺されていると。
うん、
で、その仇討ちの旅をしているんですね、この姉妹実は。
そうですよね。
この辺がね、急にね、
うん、
ちょっとこう暗い感じのお話になるんですが、このあたりからですね、だいぶ核心に迫るエピソードが、
うん、
入ってきてまして、結構この二人重要なんですよね。このドラクエ4の世界の中でも。
うん、そうですね。
うん。
そう、確かに、あの、お話として、
うん、
割と核心に触れてますよね。
そうですね。
ところでね。
うん、だからこの辺の生じたてのうまさというかね、
うん、
第3章でこう全く違う毛色のね、
うん、
商人の話を持ってきて、ちょっとこう、ほっこりしたかなと思ったら、
うん、
ここでガツンとね、
うんうんうん、
敵討ちのお話が持ってくると。
うん、
で、この辺、マーニャ、ミネアの話っていうのは、もう、うん、もろこう、犯人を探すみたいな話だったんですよね、これ。
そうですね。最初に、劇場から始まって、
うんうんうんうん、
支配人に、今日で辞めちゃうの残念だよ、みたいな。でもまあ、
うんうんうん、
お父さんエドガンって言うんですけど、
うん
まあ、敵討ちがあるんだったら、うん、それはしょうがない、頑張れよ、みたいに言われて送り出されて、
うんうん
まあ、近くに、その、出身の村があって、そこ行くと、惨劇があった、
う
ん、自分の家とかがちゃんとあって、
はいはい
はい、裏にお墓があってっていうのがあって、
うん、
で、まあ、いろいろお話聞いていくと、その、弟子が、お父さん何人もいて、
うん、
そのうちの一人が、まあ、悪者で、もう一人が、どうも、怪我はしてるけど、まだ生きてて、
うんうん、
復讐の機会を狙ってるみたいな話が聞けて、まあ、その人仲間に入れてっていう流れですね。だからもう本当に父の仇をっていう感じで、なんていうか、本当ベタな話ですよね。うんうんうん、
で、それを探っていく中で、
うん、
このドラクエ4の核心に迫るね、進化の秘宝っていうね。
うん、そうです。
キーワードがまた出てくるんですけども
、うんうんうん、
でこのマーニャとミネアも確か最後に今この世界に勇者という人がいると、
うんうんうん、
その人がこの世界を救おうとしているという話を聞いて、
うん、
その勇者に協力すべく旅に出るというところで終わるんですね。これ確か
そうですね。まあ、ネタバレしちゃいますけど、うん、仇討ちできず、
うん、
その弟子に逃がしてもらって、
うん、
近くの港町からいつか戻ってきて、
うん
強くなって、その勇者を連れて戻ってきて復讐したいっていう思いで、船で別の大陸へっていう終わり方なんで、もう本当にシリアスなんですよね、ずっと。ね
うん、ただ、その二人のキャラ自体はすごくポジティブで明るいキャラなんでね。
そうそうそう、そうなんですよ。そのセクシーな感じの。
そうそうそうそう。
マーニャと、まあ結構しっかりしてるミネアとみたいな感じで。そうそうそううん、そう、マーニャが確かね、後で出てきた時に、
うん、
カジノでお金吸っちゃって、
そうそうそうそう。
お金ないっつって、ミネアに怒られたりとかしてて。
そうそうそう。だからその辺のね、あの、キャラ立てもね、ちゃんとしてて、
うんうん、
暗いバックボーンはありつつも、すごくこう、前向きなキャラというのはわかるようになってますね。
そうなんですよね。うん、これ、その、さっき言ったみたいに、トルネコのとこばっかりやってたから、
うん、
印象が薄かったんですけど、
うんうん、
大人になってやったら、
うん、
4章もすごい面白いなと思いました、ね。
いや、すごいですよ。
大人になって
結構大人の展開ですよね、ここは、ね。
そうそうそう、うん、そうなんですよ。
いよいよ、ここが本題ですね。第5章。
うん
導かれし者たちと、
はい。
ここでサブタイトル回収と、
うん。
で、ここの主人公がついに来ました。 勇者ですね。
そう、やっとですよ、ね。
はい。ここで自分がゲーム始まるときに入れた名前のキャラクターが出てきて動かせるようになると。
うん。
で、これが今回の勇者主人公なんですが、キャラとしては17歳というね、設定で、うん、まあかなりこの世界のかなり外れの田舎に住んでいると。
うん、
この人里離れた山奥の村で、すごく質素な暮らしをしてね、
うん、
村の人ほとんどが知り合いみたいな状態で勇者暮らしてるんですが、
うん、
まあそこにはまあお父さんがいて、お母さんがいて、おじいちゃんがいてと、
うん、
でまあ幼馴染の女の子というかね、
うん、
仲いい女の子もいるというところでこう幸せに暮らしてたんですが、ある日突然というかもうこの第5章始まってすぐなんですけど、
うん、
ある程度こう街の人と話してると突然戦闘の音楽が鳴ってですね、
うん、
魔物が攻めてきたという展開になるんですね、これ。
はい。
で、これ、本当に唐突なんですよ。村の外に出るでもなくですよ。
うん、そうそう、出ないですよね。
うん。村の中で話を聞いていると、突然敵が来たと。
うん。
で、危険だから早く隠れるんだと。
うん。
いうふうにこう言って、建物の中に連れて行かれるんですね。
うん。
で、その連れて行かれながら、主人公はこう、村の人が説明をいろいろ受けるわけですよ。
うん。
で、ここの情報量がすごく多くて、
うん。
あいつらの狙いはお前だと、
うん。
お前は実はすごい力を持ってて、それが目覚める前にお前を殺しに来たんだと、
うん。
でもお前を殺させるわけにはいかないから、とりあえず隠れるんだということで建物の地下にね、連れて行かれて。で、逃げる途中で、実はお前の本当の両親じゃないんだっていうカミングアウトがね。
うん、そう。
え、ここでって。マジでって、
うん、
なるわけですよ、
うん。
その直前までね、すごく牧歌的な会話をしてるから。
そうそう。確かお父さん釣りとかしてんじゃなかったかな。
もうすごく短い時間で状況が激変するんですよね。
う
ん、
そうですよね。本当にそう。
だからそこも、まあすごくびっくりするとこであるんですが、で、その後まあ逃げ込むとですね、うんうんうんうん、どうもこの村全体が、この勇者が実はそういう存在であったというのは知ってたみたいで。実は勇者だけが知らなかったと。
そう。
この勇者を守るために作られた村ぐらいの感じなんですよね、これ。
うん。
うん。なので、その魔物が攻めてきた時に勇者だけを地下にかくまって村人全員で対抗するというね。
そう。
かなりね、このドラマチックな展開になるんですよね、ここ。
うん。
で、まあ、この辺の演出もうまいなと思ったのが、その地下に逃げ込むとですね、もう、プレイヤー動けなくなるんですが、音だけ聞こえるんですよ。
うん。うん、
戦闘の BGM が鳴りつつ、そうそうそう、こう戦ってる音だけが聞こえると、うん、ビシッビシッとかね、攻撃してる音とダメージ食らう音とかが鳴ってて、戦ってるなというのがわかるんですが、うん、するとですね、幼馴染のね、女の子がこう部屋に入ってきて、
うんうん、
ここであなたを失うわけにはいかないと、
うん、
あなたここにいてねと、
いうので
、モシャスっていう呪文があるんですけど、
そうですね。
これ相手に化けるというね、呪文なんですね、うん。相手と同じ姿になって相手の能力を使うことができるっていう、まあ実際戦闘で使える呪文なんですけど、それをその幼馴染の女の子が使って勇者と同じ姿になると。で、その状態で表に出ていくという、
うん、
これね、大人になってから見たらかなりやばい演出ですね、これね。
そうなんですよ。
これは、当時もかなり、ええー、って思ったんですけど、
うん、
大人になってからだいぶ重たい設定やん、これって思いつつ。
ですよね。確か、お前はもう14歳とか最初言ってて、ってことはあの子も同い年なんだろうから、
ね、
ねえ、それで、モシャスの後出てくとき、なんか一緒に遊べて楽しかったみたいなこと言ってくんだ
よな。そうなんです。で、その前の、襲ってくる前にね、話しかけると、
うん、
花畑の中寝転がっててね、女の子が。
ああ、そうだそうだ、そうそうそう。
いや、気持ちいいわね、って、いつまでもこんな日が続けばいいのに、みたいなね。うん、もうベタなふりしてるんですよ、
うんうんうん。そうだ、そう。花畑、ね、村の真ん中の花畑で、寝っ転がってるんですよね。
これも、あのドットでやられててもですね、も
う、うん、
想像するだにですね、非常にもう嫌なふりですよ、
うん。
こんな日が永遠に続けばいいのにって、もう死亡フラグじゃないですか。
そうですね。
それ言っちゃダメって。でね、結局まあ、モシャス使って勇者の代わりになった女の子が出ていった後に、しばらくするとですね、うん、魔物の声でですね、
うん、
デスピサロ様勇者を仕留めました。
ああ、そうそうそう、うん、言うんですよね。
これで使命を果たしましたって言って、静かになるんですね、
うん。
するとようやく勇者はその地下室から出ることができて、で、出るとですね、うん、もうさっきまで平和だった村が、ボロボロになってると。
うん、そうそう。徳沼とかできてますからね。
いやもう本当に、この数分間で何があったんやっていうぐらいのね、
うん、
激変ですわ。
うん、
だからこれね、一番ハードなのは実は勇者だったというね。
うん、
さっきのマーニャとミネアもね、大概ちょっとね、ダークな話なんですが、う 今まで平和に暮らしてたのに急に自分が実の子じゃないと。しかもなんか、
うん、
君は勇者だと言われて。しかも村人を皆殺しにされてしまうというね。
うん、
で、たった一人生き残って復讐を誓って旅に出る。これ、なかなかですよ、これ。
うん。僕は、あれなんですよね。この、はい、確かドラクエの頃とかって、
うん、
ちょっと話が飛びますけど。
いいですよ。はい。
白戸三平の漫画結構好きで、
うんうんうん、
今も好きなんですけど、
はいはい、
あの人の漫画って、
うん、
結構隠れ里を作る話が多いんで。
まあ忍者ですからね。
そうそうそうそう。一気とかを起こす前段階として、
うんうんうん、
もう年貢払うの大変だからって言って、山奥に村を構えて、
うん、
鮎取ってきたりとか、
はいはい、
じゃが
い
も植えたりとかで、うんうん、なんとかかんとかするんだけど、そこも暴かれて、
うん、
まあひどい目にあって、
うん、
怒るみたいな話が結構あるんですよ、うんうん、あの人の漫画は、うんうん。で、それすごい思い出して、最初隠れ里いいなって思ってたんだけど、うん、もうボッコボコにされるから、もうなんか、白戸三平の漫画だって思った当時。
いや、これでも、すごくその、衝撃的な展開ですよね。
うん。
勇者ってもう本当にこの時点ではただの復讐者ですから。
そうですよね。その、過去のドラクエだと、それこそ王様に呼ばれてるからって言って、お母さんに朝起こされてみたいな。
そうそうそうそう。
のから比べれば、もうすごいひどい始まりで、結局ね、この隠れ里というか村から、無一文でね、山を降りていくことになりますからね。
いや、これ絶望的なスタートですよ、これ。
うん、
育ての親と幼馴染っていうこの存在がね、
うん、
ここもっと深く描いてたらより衝撃はでかかっただろうなと思うんですが、すべてをその失ってしまうという。
うん、
今までってね、さっき言ったみたいに王様に言われて、お前は勇者だから世界を救うのだって、なんかよくわからんけども、まあ、前向きなスタートなわけですよ。
うんうんうん、
でもここってもうゼロじゃなくてマイナスからのスタートですから。
うん、
だからこれがやっぱその今までのドラクエとはちょっと違うスタートだなというのがここでわかりますね。
うん、で、あれですよね、うまいなって思うのが、その、うん、一生のね、
うん、
子供をさらってたっていう話と繋がるじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
目覚める前に、目を摘んでおこうっていう、
そうですね。
活動を割と地道に魔物たちがやってたって。
そうですね。だから勇者が目覚めてしまうとどうしようもないから、
うん、
その前に子供の段階でもう殺してしまおうという目的で、子供もさらわれてたと。
うんうんうん、
で、まあ、これで第5章になるんですけども、これが、その最初に言った、いろいろなキャラクターの視点から、この世界で今起こっていることが、徐々に分かってくるという、5章仕立てになっているという、シナリオなんですけども、もうやっぱドラクエ4の素晴らしいところとしても、これがやっぱ最大じゃないかなと。
そうですね。
うん。この時にね、おそらく初めてこういうザッピングという演出方法があるっていうのを知った、人もたくさんいると思います、多分。
いや、僕そうですね。
多分。私も多分そうだと思います。はい。小説とかね、ドラマや映画でもある手法なんですけども、ゲームでね、多分これだけ上手にやってるというか、ゲームにすごく向いた手法だなと思って。本でもね、よくこう、いろんな視点から描いてて、最後につながるっていうのはあるんですけども、改めてドラクエ4をやった時に、この手法ってすごくゲームと親和性が高い、
うん。
いろんなキャラを続けてプレイしてると、どんどん繋がっていくというかね、
うんうんうん。
分かってくると。しかも自分でやっぱ動かしてますから。
そうですね。愛着がね。
うん、そうですね。
うん。あれですよね。なんか世界の広さがちょっと感じられますよね。
ああ、そうですね。その、同じ時間軸で、いろんなところにいろんな人たちがいると。
うん、そうそうそう、そうなんですね、うん。微妙に重なってるから。
うん。そうですね。うん、今までってあくまでも自分勇者視点で見てましたから。
うんうん、そうそうそう。この章のこの人の足跡がこっちの章にあるとかで、
うんうん、
まあ単純にその国の名前とかね、町の名前とかもいっぱい出てくるから、もう
それ
だけで世界が広い感じはするし、で、あっちこっちで少しずつ不気味なことが起きていくから、
そうですね、
良くない世界になっていってる感もあるし、いや、すごくうまいなっていうのが、思いますね。本当に、本当に3の後に、これだから期待を裏切ってない。
いや、すごいと思います。本当にね、今までのドラクエシリーズがあった上でさらにそれを超えてきてるという。 ロト三部作っていうのもすごく完成度の高いお話だったんですよ。本当に後付けしたとは思えないようなね、完成度の高さだったんですが、ここで仕切り直したこの4がね、もう4一本でそのドラクエ三部作ぐらいのね、重厚さを感じるこのご生じ立てというか、感じ。で、これちょっとゲーム内部的な話で言ってもですね、ドラクエって1、2、3って進むにつれてマップが大きくなってきたじゃないですか。
はいはいはい。
で、実際これ以上マップ自体を大きくしても、プレイヤーがうろうろするのが大変なだけで、遊びやすさが低下するからっていうことで、
うわ、賢いな。
第1章から4章まで登場したマップの半分を5章でも使う。
なるほど、ね。
っていう方式で作られてるんですね。
うん、
で、こうすることで同じマップに異なる複数のシナリオを組み込めるから、データをコンパクトにもできるし、プレイヤーとしても、あ、ここ行ったことあるとかね、ここが繋がってるんだという、驚きがあるというか、すごく効果的な方法になってまして、これ本当素晴らしいなと。
そうですよね。迷わないですしね。もう一回通った道だから、
そうそうそう。だからこれが結果的にちゃんとその内部的にも容量削減につながっているというところも、今までのドラクエのコンセプトというかね、今までのドラクエもね、いろいろそういう工夫して限られた容量の中に収めてきてるんですけども、それがこう、遊んでる側からは全くその不自然に感じないわけですよ。
そうですね。
そのためにこういう仕組みになってると思わないですからね、遊んでる方は。そこら辺が本当に素晴らしいなと思いますね。
そのやっぱり、まあ、結果的にそこが評価につながってるんでしょうね。
やっぱそう
ですね。前のね、ドラクエのロト三部作の話した時も、やっぱりなんか常に遊んでる人のことを考えてやっぱ作って遊びやすいかどうかっていうのが、
そうですよね。
そこがあれなのかな。僕こうドラクエ好きなところがこう押し付けがましさがないところがすごい好きで、そうですね、
確かに。
そこってまあそういうことなのかもしれないですね。
言ったらね、ある意味お使いイベントのこう連続ではあったりはするんですが、あくまでも能動的にプレイヤーが動いてると思わせるような作りになってますから、そこら辺も非常にやっぱりうまいなと。
うまいですね。
思いますね。やっぱり。で、今回なんか生じたてになってるおかげで、一章ずつの範囲は狭いので、そんなにまあ、うろうろすることもないですし、まあ、迷うことも少ないですね。やっぱり。で、この第5章で勇者が旅立っていって、この1から4章までの仲間たちと出会っていくというところもね、非常にドラマチックで。
そうなんですよね。
まあ、そんなに長くプレイしてないとはいえ、やっぱ、もう愛着湧いてるわけですね。これ、1、2、3、4やったおかげで。で、これね、一番最初に確か仲間になるのが、マーニャ・ミニアなんですよね。
はい。
で、これなぜかというと、このマーニャとミニアは勇者の存在を知ってるんですよ。
はい、はい、はい。
で、通りすがりに確か勇者がミニアに話しかけると、私、占い師なので、あなたのことを占ってあげますよ。
そうそうそうそう。そうなんです。
10ゴールドで占いますよって言って、占ってもらうと、あなたは7人のなんか光が見えますみたいなこと言って、仲間を探してますねとかって自分で占いつつ、あれもしかしてあなた、
そうだ。
勇者ですかって、いう展開になって、もうあっさりね、
そう。
私を連れて行ってくださいっていう感じで、マーニャとミニアが仲間になると。
そうなんです、ね、
そうで、3人になって、で、その次がトルネコやったかな。
そうです、そうです。船をね、出したいんだけど、灯台の上の明かりを、魔物が悪い炎みたいなのにしてるから、
そうそうそう。
っていうんで、直しに行こうって言ったら、
そうそう。
一階にトルネコがいて、
ね。
魔物が強くてお手上げなんで。
さすがにね、商人一人でね、あんなとこ登られへんから。で、申し訳ないけど、ちょっと代わりに火を灯してきてくれないかと。
そうそう、ね、そういう話ですね。
で、トルネコは勇者一行に頼んで、私は町に待ってますんで、というので、勇者が目的を果たして町に戻ると、ありがとうございましたって言ってね、トルネコが。これから私も旅するんですけども、やっぱりあなたみたいに強い人たちがいた方が心強いんで仲間にしてください。いうことで、トルネコはこの時点でもう分かってないんですよね。
そうなんですよ。
勇者一行というのは全く知らない状態で、ただ単にこう旅のお供として、仲間にしてほしいという感じで仲間になるんですけども。
伝説の武器かなんかを探してるんじゃな
かったか
な。
ああ、そっかそっか、武器商人ですからね。
そう。で、自分の船も作ってるんですよ。
そっかそっか。
で、この船で行きましょう。つって、ここで船も手に入るんですよね。
そうや、そうや。
で、
次が、
お姫様ご一行なんですよ。
ああ、そっかそっか。
ここがちょっと変則的で、まあ船手に入れて、これ過去のドラクエもそうなん んですけど、うん、割とうろうろ自由にできるんですよね。
そうですね。一気に広がりますよね、船って見れるとね。
で、行った先で、なんか商人の街みたいなところに行くと、クリフトが倒れてるんですよ、病気でね。
そうか、病気になってんだよ、そうやって。
で、アリーナが、一人で病気を治す木の根っこを探しに、一人で出かけちゃうんですよ。
そうや、そうや。
ブライが、うん、もう心配でしょうがないんで、うんうん、宿屋の人にクリフトを任せて、うんうん、私、あなたたちの仲間に加えていただいて、一緒に、君さんを助けに行きたいんですけど、って言われて、で、ブライが仲間に入るんですよ、最初。ブライだけ入って、で、うんうん、で、まあ、アリーナを助けて、ついでに、なんかすごく貧乏になっちゃってるちっちゃい国があって、うんうんうん、なんか王様も野良仕事してるみたいな、
うんうん。
で、そこの特産品みたいなものが万能薬みたいなやつなんですけど、なんか苗床みたいのが冷凍保存されてるのを、取ってきて、その国も救いつつ、クリフトも回復して、つって三人仲間だ。
で、あれですよね、もうこの時に確かもう馬車手に入ってるんですよね。
そうです。馬車はね、トルネコより前に。
だから、キャラがその4人超える前にね、手に入ってて。
そう、馬車がね、手に入る。砂漠越えの時に馬車が必要、つって。
そうか、そうか。
入ってくるんですよ。だから、こう、逆算していくというか、1,2,3,4 で出てきた仲間が4,3,2,1 の順番なんですよね。
じゃあ、ライアン最後なんや。
そう、ライアン最後。
ライアンは最後。
ライアンはですね、キングレオっていう、モンスターの名前でもあるんですけど、
懐かしい。
マーニャとミネアの仇が。
そうか。
そう、バルザックなんですが、
そうでしたね。
バルザックは実はマーニャとミネアの段階で倒せるんですよ。倒せるんだけど、さらにその、裏に控えてるキングレオが、実は王国を裏で乗っ取ってて、あれには勝てないって言うんで逃げ出すんですけど、どこでどう知ったんだかライアンがそこんとこに行ってて、今まさにキングレオと対峙するっていうところに合流して、一緒に戦うっていう。
そうかそうか、順番逆な、4,3,2,1 で。ああ、なるほどな。うん、
で、覚えてますかね、一章で、ホイミンが仲間になるじゃないですか。
はい、なりましたね。
で、ホイミンが出てくるんですよ、この仲間になるとき。ライアンさんが連れて行かれてしまって、助けたいんだけど、城に入れない、で。魔法の鍵っていうのが必要で、それがですね、マーニャとミニアのお父さんの研究室に実はあるんですけど、
なるほど。
牢屋の鍵って、だったかな、はいはい、盗賊の鍵か。がないと入れないんですよ、そこ。なんだけど、アリーナが持ってるんです。
盗賊の鍵を。みんな繋がってる。
そう。だから、アリーナたちが仲間になってるんで、ホイミンに教えてもらって、あそこにあるんでっていうか、まあ、ちょっと間接的な手がかりを教えてもらって、取りに行って、城に入れて、ライアンを助けに行くっていう流れなんですよ。
これちゃんとだから伏線があって全部繋がっていくんですね、これね。すごいですね。
最後の全員集まるところと敵討ちが成就するっていうのを被せてるのが。
いや、これね、本当にシナリオが上手すぎますね。
うまい、熱い展開なんですよ。しかも、ホイミンも出てくるっていう。しかも、ホイミンが人間の姿になってるんですよね。
あ、そうでしたっけ？
そうです。ホイミンは、まあ、人間になりたい。
言ってましたね。
ホイミスライム。
妖怪人間ですね、完全にね。
そうそうそう。だけど、
うん。
それこそデスピタルと同じキャラですよ。詩人の。
そっかそっか。
汎用デザインで。
そっかそっか。
出てくる。多分イケメンになっている。
そうですね。
ですよね。だから、ライアンって、ドラクエ世界初のモンスター扱いですよね。
ああ、確かにね。
うん。
ホイミンって一応、ホイミスライムなんですよね。
そうそうそうそう。最初に連れて行けるモンスターって多分ホイミンだったと思うんですよ。
ああ、そうか。
それより前は多分ないと思う。そう。結構ね、
うん、
トルネコの時に犬を連れて歩けたりとか、
うん、そうですね。
NPC みたいな存在がいるんですよね。
うんうんうんうん、
フォーってね。多分、そういうのも当時新鮮で面白かった。
いや、これやっぱあれじゃないですかね。ライアンに関してはやっぱ回復役いないと厳しいっての
もありましたし。そう、それもあると思うんですよ。うん、
で、うん、トルネコはトルネコでね、一人だとちょっと寂しいっていうので犬がついてきたりとか、うん、で、ただ、それも必然性があってね。
そうそう、キツネを出すんでね、
う
ん。
そうそうそう。
犬が必要って。
ちゃんとした理由があってそうなってるから、すごく自然なんですよ。うん、
でね、あの犬が、別の章で、うん、トルネコの家に行くと勇者たちが、
うん、
家の扉の前で、ずっと陣取ってて、
うん、あら。
トルネコの昔の家に入れないんですよ。 その犬がいいです。
あーはーはーはーは
ー。だからなすごい中堅っぽいんですよね。
なるほど、なるほど。
うんうん。で、トルネコを仲間にした状態で行くと毒の。
へぇー。いや、よくできてるな。
いいですよね、そういうのね。
いやー、なんでしょうね、この、全体的なそのお話を考えるってこうすごく難しいと思うんですよね、これね、
うん。
いろんなキャラクターが出てきて、うん、その出てくる順番とか、
う
ん、ストーリーが流れる順番とかも全部把握してないと、
うん、
それをきっちりこうやってるというのはやっぱこう尋常じゃないですね。
尋常じゃないです。
うん、やっぱりこう堀裕二さんがいかに優秀かというね、そのドラクエ 1,2,3 の時も話しましたけど、
うん、
4でも全く衰えずというか。
いや、すごい。いや、ほんとすごい。
すごいですよね。
うん、すごい、うん。
うん。このストーリーテリングというか、何なんでしょうね。やっぱ、こうした方が面白いじゃないというのが、すごく伝わってきますよね。
うん。
なんか楽しんで作ってるというか。
でそれを長く説明しないとこが好きですね。
端的なんですね、すごく。うん、シンプルにね、
うん。
そうそう、文字数少ないよな。
今回ね、ドラクエ4ってことで、ちょっと遊んでたんですけど、最近。
うんうんうん、
やっぱ思うのは、うん、本当にあの、村人のセリフが、いい意味で少ない、
うん。そう。
一言で終わらせてくれるんですよ。だからすごいストレスがない。
そうですね。
うん。
まあ、あの、多分文字数とか容量のね、テキスト容量の件もあるんですけど、
うん。
ただ、その文字数内で収まる、ちゃんと伝わるセリフを喋っていると。
そうな
ん。いうところ、しかもだってひらがなですからね、全部。
うん。
使える言葉限られてますから、
うん、
だからその制約の中、ちゃんとプレイヤーに必要最低限伝わる言葉で、
うん、
っていうセリフがね、
うん、
欠けてるからこそやっぱドラクエのセリフってすごく心に残るものが多いんですよ、やっぱ。
そうですね。
うん。うんまあ、この辺は本当にこうシリーズ通してずっとこう変わらないというか、
うん、
受け継がれてるなと思いますね。最近なんかはやっぱりビジュアルとかも良くなってきたり、容量も増えてきたおかげでね、ちょっとこう全体的にお話自体長くなってきてますけど、
うん、
やっぱこのファミコンの頃っていうのは本当洗練されてますよね。なんか言葉一つ一つが、
うんうん、いやもう本当に4はファミコンとは思えない。
うん、まあ確かにそうですね。
うん、すごくすごく充実した内容で、
う
ん、
そうですね。でやっぱ改めてこうお話おさらいするとだいぶそのシリアスですね。なんか
そうなんですよね、
うん。
特に4章5章でね、
うん、
一気にグッとシリアス。
そうですね。だから2章3章はちょっとコミカルなんですけど、
うんうんうん、
4、5でグッとね、
うん、
ちょっとこう気が引き締まるというかなんか、
うんうん、
大変なことになってるぞというね感じがすごくしますよね。
うんうん、そうですね。だから。本当言葉にすると起承転結なんでしょうね、これ。
ああ、やっぱそうなんですかね、全体通してね。
うん、
そうですね、うん、確かに。
天の部分が4号なんでしょうね。
そうですね。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
では、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
じゃあ今回、長谷川さんのゲーム進捗の方はどうでしょうか。
はい。まあ、進めているので、
うん、
少しだけ、まあ、今回もね、はい、ちょっとドラクエ4で長くて、まあ、しょうがないですね、ドラクエはね、
はい。
なので、さっと言うと、まあ、だいぶ面白くなりました。あの、やっぱりキャラクターの名前を変えてよかったです。
ああ、そうですか。それはよかった。よかったですね、はい。
うん。障害をね、乗り越えるために掃除機使ったり、うん、ライターで、なんか紐を炙って燃やしてやるんですけど、うん、その入れ替えも、まあなんかパズル的で面白いですし、
うん、
アイテムもやっぱ落ちてるのを拾っていくんですけど、
うん、
まあここはロープレイどれもある嬉しさですけど、ボタンって強くなってるからね、
うん、
嬉しくて、
うん。
で、まあ目的としては、この館を建てて、た人が画家なんですよね、
うん、ほうほう。
で、その人のフレスコ画を、まあ、僕が名前書いた方で言うと、現像さんのカメラで撮るとですね、
うん、
あのメモみたいのが
ほうほう
浮かんできて、それをまあ集めていくっていうことなんですよ。
はいはい。
で、今3枚くらいかな。まあ、全部で何枚あるかとかわかんないんですけど、うん、やってるんですが、
うんうん、
5人なんですが、5人パーティーで歩けないって言ったじゃないですか。
はいはい。
だから3人で歩ってるんですけど、
うん、
戦闘になるとですね、
うん、
コマンドの中で呼ぶってのがあるんですよ。
ほうほうほう。
うん。で、これ何呼ぶのかなって最初思って、ってよく分かってなかったんですけど、
うん、
慣れてきて試したらですね、
うんうん、
要は今 使ってないグループの方を動かせるんですよ。
ああ、そういうこと。
そう、戦闘画面から、いつもの見下ろし型の画面に移動して、
うん、
使ってない方のパーティーの呼んだ人のキャラクター、まあその人が3人で歩いてれば3人とも動かして、うんうん、今戦ってる人のところに移動できるんですよ。
あ、
自動じゃなくて自分で手動で動かすんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
どういう仕組みかわかんないけど、時間なのか歩数かなんかで制限があって、
うん、
あんまり遠くにいると、たどり着く前にまた戦闘画面で戻るんで、
ああ、なるほど。
もう一回呼んだらまた動かせるから来て、うんうん、それで戦闘してるパーティーのところにくっつくとキャラが、戦闘に加わって5人で戦うんですよ。これなんか珍しいじゃないですか。
確かにね。
これ戦闘にね、人数が増えて有利になるっていうのもあるんですけど、
うん、
すごく大事な効果があって、
うん、
呼んだ時の移動の最中は敵エンカウントしないんですね。
へえ。
だから強い方のパーティーでうろついて、
はいはい、
まあ、しかるべき場所まで行ったら、
うん、
エンカウントして、
うん、
安全にもう一グループを呼び出すってことが多分できるんですよ。
ああ、なるほど。
多分そうやって使うのがいいんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
でそういうのとかね、うん、前も言っちゃうんですけど、うん、名作って呼ばれるのが分かる感じがしています。
だいぶじゃあよくできてるというのが分かってきたんですね、だんだん。
最初
ちょっととっつき悪かったけど分かってくると、
単に不自由なイメージだったんですけど、
はいはいはい、
面白くなってきました。
あ、よかったですね。
うんうん、
やっぱこうちょっとね、ただ単に複雑なだけだとね、うん、面白くないですもんね、やっぱね。
そうなんですよね、うん、その不自由さを工夫でどうにかできると面白いってやっぱり人間感じるんだな。
そうですね、
思いましたね。
うん、面白いゲームってそのやり込むと分かるゲームってそういうの多いですよね。
うんうん、
だから独特のシステムを採用すればするほどそういう風になってしまうんですよ、やっぱね。
そうですね、
とっつきが悪くて、うん、ただ分かったら面白いよっていうね。
そんな感じで、まあお話的には多分あんま進んでないんですけど、なるほど。
でもやっとこう仕組みが分かってきたから、これからね、うん、またもうちょっとペースは速くなるんじゃないかなと思いますけど、
はい
はい、じゃあいつもの告知をお願いします。
はい、ライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでブライトビットブラザーズステージ45ドラゴンクエスト4だったんですが、これはもうね、聞いていただいて分かってると思いますけど、完全に途中で終わってますので、
はい、
引き続きドラゴンクエスト4の話を、
はい、
まだね3つぐらい特徴を説明しきれてないので、
はい、
こちらの方次回続いて話していきたいと思います、
はい、
ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。